皆さんご存知のようにですね、ウクライナの戦争がいまだにですね、3年経った今も続いてますね。そういう悲惨な状況を見ますとね、どうして神様は戦争を長引かせていらっしゃるんだろうか。なぜ一日も早くね、終わらせて、一人でも尊い 人命が失われることないようにしてくださらないんだろうかとかですね、どうして私たち世界中のクリスチャンたちが熱心にそのために祈っているのに、どうして神様は祈りをなかなか聞いてくださらないのだろうかという、そういう疑問がね、皆さん湧いてくると思うんですね。私もあの戦争が始まった時から一生懸命祈ってました、ね、なかなか3年経った今も終わらない。なぜか。その時に皆さん祈りについてですね、やっぱり考えさせられると思うんですね。まあそういう世界の情勢のだけじゃなくて、自分の中に、自分や家族の中にいろんなね、苦しみや、痛みを覚えるようなことができた時にですね、なぜ神様聞いてくださらないのか。でそういう中で今日のこの聖書の箇所は、その祈りについて教えられているところですね。まあ、祈りについてというか、祈りの姿勢についてですね、真夜中に突然人がやってきてですね、何も出してやるものがない、そこで、友人にパンをくれとお願いした。ところが、ね、その人はいやもう真夜中でね、もうみんな家族も寝てしまってるんだと、勘弁してくれ。しかし友人だということで聞いてくれなかったとしても、しつこく頼み続けるならばきっと焼いてくれるに違いないという。ましてや人間でもそうならば、天の父ならばなおさらあなた方にもっと良いものを与えてくださるであろうという、これが今日のね、この箇所の、まあ、あらすじですね。今日ここから3つのメッセージをですね、受け取りたいと思うんですね。祈りについて、まず1つはですね、主は必ず祈りに応えてくださるお方であるというメッセージを受け取りたい。イエス様はこの例え話を通して何を私たちに伝えたかったんでしょうか。もっと熱心に祈れということでしょうか。まあ、確かにそれも大切です。しかしそういうことよりも、ここではむしろ神様は必ず祈りに応えてくださる方であるということを信じ続けなさいという、そこに主眼が置かれていると思うんですね。今日はそのことをまず覚えたいと思うんですね。イエス様は9節10節で、こうおっしゃってますね。9節10節ですから、あなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれますと書いてありますね。私はこれ以上イエス様の明確な約束という約束の言葉は知りません。特に十節のですね、冒頭に誰でもと書いてあるでしょ。誰でも模範的な立派なクリスチャンでないと祈りを聞かないという、そういうことではないんですね。誰であっても、たとえどんなに信仰の未熟な弱い人であっても、またあまり聖書を知らないような人であっても、その人が心から素直に信じて祈るならば、主はその祈りを必ず聞いてくださるというんですね。だから現実はどうであり、まず私たちは御言葉に信頼するものとなりたい。この例え話にちょっと身を向けますとですね、この例え話の主人公は友人にね、パンをお願いしましたけども、最初断られました。つまり現実には聞かれなかったということです。そういう結果しか出ませんでした。しかしそれでも彼は諦めないで、何度も何度もとどんどんどんどん叩いてお願いした。なぜ彼はそうやって頼み続けることができたんでしょうか。一つには、いや、きっとあいつは素晴らしい人格を持ってるから、必ず門を叩き続けたら聞いてくれるはずだという確信があったからではないでしょうか。それが最後には友人を動かす その決め手になった。ましてや私たちが祈る相手は人間ではない、全知全能の神様ですね。まことの天の父、私たちのお父様ですから、息子娘である私たちの祈りに必ず応えてくださるに違いない。それともう一つ、彼がここまでしつこく頼み続けた理由は、もう一つはですね、彼は自分でパンを作ることができなかったということです。自分ではどうすることもできなかった。それが最後まで諦めないで求め続ける原動力になった。皆さんの人生振り返ってみてもいかがでしょうか。本当に必死に祈ったという時はですね、自分の力でどうしようもできない時ではなかったでしょうか、ね、何かね、祈るけどもちょっと自分がこう、ね、自分の努力でこうやればできるんだと思っているうちは真剣には祈りませんよね。でも本当にどうしようもなくなった時に、医者にも誰にもすがれない、ね、助ける人、ってくれる人が誰もいない、そういう時に神様助けてくださいと祈るんですよ。それが求めなさいということですね。その時に神様はちゃんと答えてくださる。あるところにとっても熱心なクリスチャンがいました。ある男性ですね。彼には大変な大きな悩みがあった。何の悩みかと言いますと、6人の息子がいたんですね。6人の息子たちがいたんですけども、誰一人信仰を持たなかった。彼はね、一人でもいいから救われてほしい、イエス様信じてほしいと熱心に祈りました。でもなかなか現実を見たら、なかなか叶えられそうにもありませんでした。そうこうするうちに彼は不治の病にかかってしまった。しかしそうなっても彼は自分の病気の癒しよりも息子たちが救われることを最優先して祈ったというんです。神様、私の力では息子たちを信仰に導くことはできません。神様、どうか息子たちを救ってください、お願いします、お願いしますと本当に祈った。そしてとうとう彼は亡くなる1週間前から大変な激痛に襲われました。その苦しみを見ていた人たちはですね、もう延命装置を外してね、早く楽にしてあげた方がいいんじゃないかと思うほどでした。そしてその1週間の激しい苦しみの末に彼は天国に召されていったんです。これを見ていた教会の人々はね、内心祈りは聞かれなかったと思ったと言うんですね。正直しかしです、葬儀が終わってしばらくして本当に考えられないことが起こった。ある日曜日、そのお父さんが帰ってきた教会に、なんと息子たちが6人ともですね、礼拝に来たというんですよ。牧師ね、その先生びっくりしてね、でなぜ来たかの理由を聞いたらですね、彼らは言いました。私たちの父はあのように激しい苦しみの中にあっても平安を持って最後を迎えました。今もし今私たちがあのような激しい苦しみに襲われたら、とてもじゃないけども耐えられない。だからあのような父が持っていた平安と、そして苦しみを乗り越える力を欲しいんですと彼は言ったんですね。その後この6人は牧師の導きを通して6人とも洗礼を受けて熱心なクリスチャンとなって歩んでいるというんですね。祈りは聞かれた。このように時としてね、祈りが、自分が生きている間は祈りが聞かれないと見えることがあるかも分かりません。しかし主は必ず最後まで導いて祈りを聞いてくださるお方である。まずそのことを覚えましょう。そして2つ目に覚えたいことはですね、私たちが祈ること自体、祈りが聞かれている証拠であるということですね。11節から13節にこう書いてあります。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに 蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますと。私たち人間はたとえ悪いものであっても自分の子供にも良くしようとする、だとしたらなおさら天の父は私たちに最も良いものを与えてくださる。そしてその良いものとは何ですか。聖霊を与えてくださるとおっしゃったんですね。で、聖霊を与えるとはどういうことでしょうか。もちろんね、イエス様を信じるように導いてくださるということも、まあ、第一番ですよ。それだけじゃない、祈るようにしてくださるということです。祈ることができる、これこそ私たちに聖霊が与えられている証拠なんですね。そして祈りができるということは、神様ね、お前ら勝手に祈れといいんじゃないんです。私はあなた方の祈りに応えるよという前提で祈るように私たちを導いてくださっているんですから、もう私たちが祈ること自体祈りはすでに聞かれたということですね。そのことを覚えなさいと言うんですね。私ね、このね箇所、昔もね準備して説教したことがありました。でその時にねハッと気づかされたことがあるんですね。私はつい最近までこの例え話について答えられるまで求め続けなさいというメッセージとしか受け取っていなかった。しかしそれではそれだけではないということに気づかされたんですね。いやむしろ祈りが見える形では答えられても答えられなくても祈るということ祈らせていただいているということ自体がすでに祈りに対する神様の答えではないか、そのことに気づかされた。小さい子供がお父さんに信頼するように神様に信頼しながらともかく祈り続けることができる、そのこと自体が神様の恵みそのものだなということですね。そして聖霊の働きそのものであるということですね。だから私はそれが分かったときに祈りが聞かれないと言って、以前はねブツブツブツブツ正直言ってねつぶやいてました。なんで聞いてくれへんねんって、ね、怒りがこみ上げてきたりしました。皆さんどうですか、ね、でもねそのことに気づかされてからもう見える形ではどうであれ聞かれたんだと、聞かれつつあるということですね。そのことを信じてね穏やかになったんですね。焦ったりすることもなくなりました。もしね神様が本当にその人の祈りを聞かないのであれば、その人は決して祈ろうという気持ちにはならないはずです、ね、祈ろうという気持ちになること自体神様はあなたの祈りを聞くよとおっしゃっておられるということですね。でそのことが分かってきますとね、よくね、まあ、うちでも月1回ね証の時持ってますけどね、皆さん毎回素晴らしい証をされますけども、そういう人の証を聞いてね、ああ自分の祈りが聞かれないか、祈りが足らないから聞かれないんだとかね、落ち込んだり焦ったりする必要は全くないんです。人と比較するんじゃなくて、自分が今祈りは神様から与えられた祈りである。だから聞いてください。神様の熱心に励まされて祈っていくという、そのこと自体が尊いことであるということですね。そして三つ目に覚えたいことはですね、祈りが深まるためには壁が必要です。壁が必要であるということですね。私も信仰を持って1981年に洗礼でも44、45年経つんですけども、信仰を持った頃はね比較的ね祈りがよく聞かれました。神様あれが欲しいんですって本当不思議なのね、ただ同然でですね、神秘のビデオがなんかねビデオデッキがバン与えられたりねしましたよ。本当不思議なようなね。けどもしばらくしてね何年か経っていくうちにですね、このあまりそういう形ではこう聞かれなくなった。 祈っても祈っても聞かれないように壁に突き当たった。でもね、今から考えたらそういう壁というものは私たちの祈りが子供の祈りから大人の祈りへと成長するためにとても必要な一つのステップなんです。ここでね、ああやっぱり祈りなんか聞かれないんだと思ってやめてしまっては、その人の祈りは未熟なままで終わってしまいます。祈りが未熟ということは信仰も未熟だということです。そして信仰が成長するためにはやはり自分自身の変化が必要なんですね。いろんな苦しみの中で、試練の中で、祈りとは何か、信仰とは何か、神の愛とは何か、恵みとは何か、そういうことが自分の中でさーっと深められていく、さらに人生観や世界観までも変えられていく、そのことが大切。私ね、これ私の持論ですけどね、深く思い巡らさない信仰というものは本当に成長しない信仰だと思いますね。問題が起こった時、それをどう受け止めるのか、どう見るかによって人生は大きく異なってきます。で、このことを考えた時にね、私は何十年も昔の話ですけども、一つの出来事を思い出すんですね。今から35年前の1990年、34歳の時、若かったですね。もっと髪の毛も真っ黒だったですね。シュッとしてお腹も出てくるから、そんなことはどうでもいいんですけどですね。その時に私は牧師暗示を、受けました。でもね、その暗示を受ける少し前に生涯忘れることのできない出来事に出会ったんです。当時奉仕していたの、伝道師として奉仕していたのはヨーカルーデル教会という立場の方の小さい教会でした。田舎の教会で、そこで私はね、そのちょっと離れたところで一つの家庭集会を開いていたんですね。でも30代、当時私は30数歳ですから、同じような年代のね、あの婦人たちが集まってですね、そこでね、7、8人集まっていたのかな。で、毎月1回ですね、本当に楽しい集会でした。で、そこにです、一人のですね、女性がですね、参加していらっしゃったんですね。で、その方は御言葉を熱心に求めるようなタイプではなかったんです。どっちかというと交わりが楽しくて来る、また自分の話も、よく聞いてもらってると、そういうことでを目的にしてですね、来ているおられる方でした、そういうふうに私の目には映った。そんな中、1990年の2月のある日ですね、当時数年ぶりにこの立場の方は大雪になったんです。ニュースにも流れたほどでした。ああ今年も雪かきが大変だなと、皆さんね、雪国で過ごされた方はもうお分かりになると思うんですけどね、雪かき大変ですよねと思いながらですね、過ごしてた時に突然電話がかかってきたんです。で、電話の主は先ほどの女性でした。先生、息子が雪の下敷きになって心肺停止になってしまっています。今豊川病院に救急車で運ばれました。息子の命が助かるように祈ってくださいと、大変悲痛なその叫びを伴ったその電話でした。私は大至急その病院に駆けつけました。入ると彼女がとっても何とも言えない表情で出てこられた。そして先生祈ってくださいと、そして祈った後いきさつを伺いました。何でもお家の駐車場に雨よけのね、このポートであるでしょうね、シューがあって上にシートが貼ってある、そこに何十センチもの雪がね積もっていたんですけども、夫妻の子供、上は小学校3年生の女の子と下は4歳の男の子が中に入ってね遊んでいたんですよ。そしたら突然ね、車はもうお父さんが出勤してね、ありませんのでね、突然支柱にぶら下がっていたところをバサッと雪の重みでね、そのシートが追ってきてですね、そして幸いその小学校3年生のお姉ちゃんの方はね、入り口の近くにいたのでなんとか自力でね出ることができたけども、 奥にいた4歳の息子さんは自力では脱出できない、ね、彼女は近所でも大声で助けてください、助けてくださいと、息子が埋まってしまいましたと言って大声で救助を求めた。早速聞きつけた数名の、ね、近所の方々が出てきてですね、そして数分後何とか救助されましたけども、しかしすでに心肺停止、そして救急車を呼んだということですね。私は教会、その洋歌教会の皆さんだけじゃなくて新学校や聖書学院の皆さんにも電話してお祈りいただくように、要望をお願いしました。そして私もずっと祈りました。でも全く意識は戻らないで、ちょうど10日目の朝ですね、召されたんですね。ご自宅に駆けつけましたけども、どうやって慰めたらいいかわからない、何と声をかけたらいいかわからないんですよ。本当にただ祈るしかありませんでした。と同時にね、心のどこかで彼女はきっと神様を、息子を助けてくれなかった神様を恨んでいるに違いない、だからもう教会にも家庭集会にも来られないだろうと思ったんです。ところがです、なんと次の日曜日の礼拝の時、彼女の姿がありました。私その彼女の姿を見た時、幽霊かと思ったんですね。幽霊かと、教会に来るわけがないと思い込んでおりましたから、その彼女が来たね、これまでほとんど教会に来たことがないのにどうしてと私は疑問が湧きました。彼女は言いました。息子はイエス様が大好きでした。だから今きっとイエス様と一緒に天国にいるに違いありません。だから私も息子のいる天国に行きたい。それから打って変わったように熱心に御言葉を求めて、毎週毎週教礼拝に参加されて、そして私とのね、次1回の聖書の学びも始まりました。数ヶ月後、彼女はしっかりとはっきりとイエス様を告白して洗礼をお受けになりました。私が初めて洗礼を授けたのがその彼女だったんですね。私はこの体験を通して、神様は祈りを聞いてくださったのだと改めて確信しました。それと同時に、神様は彼女に天からの天台の豊かな慰みを注いでくださったのに違いないと思いました。私はね、牧師としてと言いますか、クリスチャンとして少しでも彼女の悲しみ苦しみを何とか分かろうとしました。しかしね、どれほど寄り添おうとしてもそこには限界があるんですよ。はっきり言えば私にとってそれは所詮一言なんですよ。一言、自分の子供じゃないからね、所詮一言なんです。到底絶対に人の悲しみを本当に理解することはできない。でも私たちには神様、イエス様がおられるんですよ。イエス様は神様ですから、心からその人の悲しみを全部 100% 受け取って豊かに慰めてくださるんです。そこに私たち主を信じる者の逃れの場といいますか、その希望といいますか、復活といいますか、出発、新たな出発が備えられているんですね。それが本当に私は大きな祝福だと思いましたですね、クリスチャン。確かにその息子さんの命は助からなかったかも分かりません。でも神様は息子さんも彼女も二人とも天国に入れてくださった。もちろん彼女はまだ、存命中ですけどね、天国の約束をいただいて平安を持って歩んでいると思いますね。そういう意味で はるかに優れた恵みを、祈りの答えを彼女に与えてくださったと私は確信しております。さらに私はこのことも通してね、一つのことを示されました。それはね、これまで自分の祈りというものを振り返ったときに、神様が自分にとって良いことをしてくださるようにとしか祈っていなかったなというのですね。あるいは周りの人々が自分にとっていい人でありますようにという、つまり常に自分中心の祈りでしかなかったということです。そのことがはっきりと示された。でも祈りというものはそういうものではありませんね。主の御心がなるようにという祈りであり、また同時に自分が周りの人にとって良き隣人として生きていけるようにという祈りですね。そのように祈りというものは、祈るごとに自分の弱さや足りなさが見えてくるものです。けどもそこにこそ神様は十字架によって私たちの罪を許し、弱さを補い、あまりある恵みを与え続けてくださるお方であることが見えてくるんですね、祈りを通して。それが祈りのが持っている最も深い意味ではないでしょうか、皆さん。だから私たちはそういう意味で祈ることができるということがどれほど大きな祝福であるか、恵みであるかということですね。ですから今週も主に信頼して、主が祈りを聞いてくださるお方であることに信頼して、大胆に確信を持って求め続けていこうではありませんか。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。アーメン。お祈りしましょう。神様、今日はこの祈りについての箇所からメッセージをいただきました。私たちはなかなか祈りが聞かれないとすぐにブツブツつぶやいたり、祈りを諦めてしまいやすいものかも分かりません。しかしイエス様、今日そういう私たちに大きな励ましを与えてくださいました。求めなさい、そうすれば与えられると、これは神様の約束です。私たちが神様に求めることができるということ自体が、神様がすでに聞いてくださっていることの大きな証拠であります。そのことを覚え、諦めることなく希望を持って祈り続けていくように私たちを導いてください。礼拝後の愛賛会の上に、また午後の山中信彦氏の講演会の上に、あなたの豊かな祝福と恵みがありますように。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。